はい、どうもこんにちは、すみやです。いつもありがとうございます。園内犬のですね、お話を少し、しようかなと思っているんですが、園内犬のお話というか、園内犬で最近お話ししていること、進めていることっていうんですかね、のお話をしていこうと思うんですが、今日は園庭作りという話です。まあ僕は園庭の本も書かせてもらったりしてますが、園庭作りというのを、まあ、専門というのか、していますので、まあその園庭作りから始めましょうみたいな話を今日はしていきたいなと思っております。保育の質とかですね、子どもの主体的な活動を大切にした保育とかですね、あと子どもの人権であったりとか、あとデジタル時代の、課題というのか、子育てだったり保育みたいなですね、そういうテーマだったり、まあいろんな、かなりこう、まあ多岐にわたるテーマで、講演だったりとか、園内犬のですね、ご依頼を受けることが多いんですが、あとまあ運動遊びとかですね、そういうのも割と多いですね。で、どんなテーマにおいても、まあどんなっていうか、まあ今言ったようなテーマで言うとですね、園庭を考えることからこう始めるというか、そこを入り口にするっていうのを、もう最近はですね、よくおすすめをしています。で、まあなんでかっていうとこですね。なんでかっていうと、それがまあ何が起こっていくかっていうかですね、その辺のお話を今日はさせてもらいたいなと思うんですけれども、まず大前提としてですね、なんで園庭が大事なのっていう話ですね。で、僕がそもそも園庭に興味を持って園庭の充実っていうのをするようになったかっていうと、それはサンマの欠如とよく言われるですね、時間空間仲間というのがですね、どんどんなくなっていっていると。まあ、特に小学生とかはそうだと思うんですけれども、園児の場合もですね、まあ私が子育てをしていた20年弱前の頃から比べても、ちょっとないのかなっていう感じはしますし、もっと昔ですね、私が子供だった頃とか、それより前の時代を考えたらですね、サンマの欠如というのは、まあ顕著なのかなと。で、子供が遊ばないっていうことのネガティブインパクトはやっぱり大きいと思うので、まあそれは避けたいというのがまず一点ですね。で、もう一つ、こと保育に関して言うなら、やっぱり保育において公共の場ですよね、園庭って。保育室だったりとかですね、は担任の先生がある程度ですね、自分の自由裁量で、まあ、考えることはできると。だけど園庭はまあそうはいかないですよね。で、今までは公共の場だから何もできないとかですね、あと固定遊具の位置変えられないとかですね、それはそうですね、当たり前だと思うんですが、そういうことを理由にして、まあ割と思考停止に陥ってたというのが、まあこれまでだったと思うんですが、僕が関わらせていただくとか、園庭って変えれるんですね、みたいな感じでですね、工夫の仕様はいくらでもあるわけですね。で、変えてみると子供たちの遊びってやっぱりみるみる変わっていくと。そういうふうにして、しかも公共の場だけど、みんなが使いいいように変えていくこともできると。で、それをするとみんなで一緒に考えることになりますよね。乳児さんだったらどういうことの都合が、なんていうの、こうしたら都合が悪いとか、こうした方が都合がいいとか、幼児さんの場合だったらまた違うとかですね。そういうのを考えている間にですね、まあいろんな話ができていって、保育の話ができて、お互いの様子とかですね、都合も理解できていくという。だから園庭から入ると、実は保育の話とか保育の充実の話に結局なるんですね。で、子供の人権とか主体的な活動みたいな話にもなっていくというのが、まあ一番園庭を入り口にする、最大のメリットって言ってもいいかなっていう気が、はい、します。で、それをですね、みんなでやりましょうというのが僕の提案なんですが、じゃあみんなって誰なんだということなんですけれども、もちろん同僚の先生方っていうのは一番最初に考えるみんなですよね。それから子供たちですね、僕が、とにかくおすすめするのは、年長さんを中心とした子供たちですね。実は園庭のことを一番よく知ってるのは子供たちなので、 この場所が危ない、どの場所が危ないかっていうのは聞いてみる。自分、子供たちにどこが危ないと思うとかですね、どこが楽しいとかですね、それはもう人によってバラバラだと思うんですね。そういうのを聞きながら、何をするのが楽しいかっていうのを聞きながら、まあ、あんまりちょろちょろ変えるのはおすすめはしませんが、そういうような声も拾って、で、それを先生方同士で共有をして、で、作っていくというのがすごく大事かなと。あと、みんなというのに僕が含めているのは保護者ですね。保護者。で、保護者は、やっぱり本当にいろんな、なんていうの、スペシャリティを持っている、専門性を持っている方がいて、まあ、場所にもよるかもしれないですけど、草花に詳しい方がいるとか、土木系のお仕事されて、建築系のお仕事されてるとかですね、ユンボ、いろいろ農機具を持っているとかですね、そういう人を知ってるとかですね、そういう人ってもう本当に必ずと言っていいほど、まあ、僕は滋賀県中心ですが、滋賀県内だったらもう必ずと言っていいほど言いますね。で、神奈川とかですね、関東の方の縁でも関わりを持ってますが、そこでもやっぱりそういう方出てくるので、あんまエリア関係なく割とそういう方いるかなと。で、そういう方に、なんていうのかな。そういう方は、お仕事としてするわけじゃないので、割とこっちの言うことを聞いてくれるんですよね。先生方がこういうふうにしたいんだっていうものの言うことを聞いてくれるので、それがまたいいですね。専門業者になると、こういうふうにしましょうみたいな、向こうがなんかイニシアチブ取りたがる時も割とあったりするので、そうならないことが大事ですよね。やっぱり子供のため、先生たちと子供たちが主になって一緒に考えて、これからずっとメンテナンスをしていけるっていうことが大事なので、業者に任せっきりの園庭は全然ダメですね。良くなっていかないので、作って終わりになっちゃうので、ぜひですね、そういう方たち、保護者にも力を借りると。で、その延長線上で地域の方も、力を借りれる場合はよくありますね。本当に子供たちのためにと思っていただいてる、特に高齢の方とかって少なくないので、そういう方の、力を借りると。あとはそういう方はなんか例えば、竹ならいくらでもあげるで、木ならいくらでもあげるでっていう人もたくさんおられたりするのでね、そういう方の力も借りるといいんじゃないかなというのはあります。で、まあなんでみんなで作るのは、まあそう、みんなで作るとですね、何がいいっていうかっていうとですね、まあ僕は、なんかこれ目に見えるもんじゃないからあれなんですけど、なんかエネルギーがそこにですね、なんかうさんくさい話に聞こえるかもしれないけど、なんかこう、なんていうの、みんなの楽しいエネルギーってね、なんか生み出すんですよね。やっぱりね、遊びを楽しくしてくれるというか、みんなのエネルギーがそこに集まってくる感じになると、やっぱりこう、楽しい場所になっていくんですよね、園庭がね。それはなんとなく僕は感じるというか、まあ、園に行った時にこの園庭でどのぐらい子供たちが遊んでるかっていうのは大変よくわかるんですよね、見ると。で、それはやっぱり遊びの、履歴と僕は呼んでますが、まあそのどういう遊びがどこで行われてるかっていうのは後として残るんですよね、やっぱりね。その後を見れば子供たちがどのように楽しく遊んでるかっていうのは、まあ具体的な姿までわからないかもしれないけど、でもまあ想像はできますね、ある程度ね。そういうなんが、なんて言うんだろうな、保護者のエネルギーとか先生たちのエネルギー、地域の方のエネルギーが入るとやっぱりそこ充満していきますよね。はい、それがすごくみんなで作ることの意義なのかなっていう感じはします。はい。で、園庭をそうやってみんなで作っていってですね、で、大事なのは先生が日々のメンテナンスをするっていうことなんですね。で、そんな時間はないっていう先生は多くいらっしゃるんですが、僕がご提案するのはですね、子供たちの受け入れをする時間とかがあると思うんですけど、まあ、保育園か幼稚園か子供園かによっていろいろだと思いますが、登園してくるときに、お一人でいいんです、全然。しかも5分とかでいいんです。朝の遊びの直前に、なんか落ちてる何か危ないものはないかとか、釘が出っ張ってないかとかですね、そういうようなことだったり、あとロープぶら下げてたらロープが緩んでないかとかですね、そういうのを一旦自分で全部、上に上がったりですね、登ったりですね、滑ったりしてみるということですね。いうことをするとか、それからもちろん、砂場の砂を掘り起こしてですね、柔らかくするなんていうのはもう絶対にした方がいいなと思いますが、これもまあそんなにかからないのと、あと、 それをね先生がしてると子供たちが一緒にねやり始めますね。はい、そういうのを子供たちと一緒にやるとかっていうのも大事かなと思いますし、あと草花にもちろん水やるとかですね、秋口だったら落ち葉をねかき集めるとか、野鳥のボックスなんかを置いてるところはそこに餌を置くとかですね、そういうようなこと、まあそういうようなことをしてですね、本当に5分とか10分で良いので、それを交代でですね、職員数にもよりますが週に1回、それをする、1人1回ですねするとかっていう風にしながらですね、順番に交代にやっていくといいんじゃないかなっていうようなことを思います。でそういうことをしていくと、なんて言うんだろうな、園庭がだんだんみんなの場所になっていったり、子供たちが遊びたくなる場所になっていくんですよね。これは本当にね、なんだろうな、僕は今までこれで関わってですね、まあ、先生たちがエネルギーが出てくるまでに時間がかかるとかそういうのはあるんですけど、本当になんか保育の質が変わるとか、本当にそういうのにつながって、結果につながってきたっていう感覚があるので、まあ、それを維持管理していく、管理維持していくっていうのの課題はまた別のところで出てくるんですけど、本当に遊びが変わって保育が変わってくるので、なんかぜひぜひですね、園庭を入り口にしてみんなで園庭作りしながらですね、保育のことを考えていくっていうのをしていただければなというふうに思います。声かけていただいたらもちろん僕は協力に伺いますので、ぜひですね、そういう取り組みもしていただければなというのを思っております。はい、それではですね、今日はみんなで園庭作りというお話をさせていただきました。お付き合いいただいてありがとうございました。それではまた。